知りたい米子城。
この番組は米子市の提供でお送りします。皆さんこんにちは、だらず FM のおしゃべり D トミンゴこと長富久幸です。この番組は絶景の城として注目を集める米子城の魅力をもっと詳しく、もっと深く探っていこうという番組です。毎回米子市の担当さんをお招きして、米子城に関する歴史や文化、発掘調査の様子、そして史跡公園として整備されている米子城跡の未来の姿などなどを伺ってまいります。さて今月ご登場いただくのは先月に続いてこの方です。自己紹介お願いします。
米子市文化振興課の梶浦由香と申します。
はい、梶浦さん今月もよろしくお願いいたします。番組は3つのゾーンに分かれていまして、まずは着々と進んでいる米子城の調査の状況ですとか、イベントなんかをお知らせいただきます。米子城の今月の米子城ニュース、そして担当さんおすすめの米子城の見どころや特徴などを深掘りする米子城紹介コーナー、そして米子城を中心に米子の町がどんな風に発展したかを時代の流れを追いながら紹介していく米子城タイムトリップコーナーとなっております。梶浦さん、ちょっと私先月熱くなりすぎまして、前のめりになりすぎたんで、今月は梶浦さんにしっかり喋っていただきたいと思いますので、はい、いろんな解説も含めてよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
米子城。
さてそれではまずは今月の米子城ニュースです。調査の進捗状況とか予定されているイベントなどなどをご紹介いただくんですが、梶浦さん今月はどんな情報がありますでしょうか。
はい、今月はですね、はい、今現在発掘調査を実施しておりまして、二の丸にありますテニスコートがあるんですけれど、うん、はい、その横の途上路の方の、発掘調査を行っています。はい、もう一箇所は高石垣っていうんですけれども、公園整備のために二の丸の下の石垣の部分ですね、はい、部分がどうなっているかということで発掘調査を行っています。
はい、実は石垣ってもっと深く下の方まであるということで、はい、いろいろ掘っておられますよね。
あ、そうです、はい、
今もどんどんその調査が進んでいるということなんですね。
あ、そうです、はいはい、下の方が今見えてきている状態で、
はい、ちょっと残念ながら現地説明会とかは予定されてないんですけども、今もこう遠巻きにこう、あ、掘ってるなっていうのは見ることができますよね。
そうですね、はい、駐車場の方からもちらっと見ることができるので、よかったら、はい、
見てみてください。ぜひね、米子城ついつい本丸てっぺんを目指しがちですけども、あちこちで調査が進んでいますのでね。そして予定されているイベントとしてはどのようなものがありますでしょうか。あ、
はい、はい、イベントとしてはですね、12月に、米子城のライトアップを考えております。
夏にもねライトアップされていた米子城ですけども、特に石垣がこう照らされると本当にね、お、荘厳だなという感じですけども、冬のライトアップはいつから始まる予定なんでしょうか。はい、
12月23日を予定しております、
はい、ね、皆さんクリスマスツリーだけじゃないんですよ、ライトアップっていうのは。米子の皆さんはぜひね、米子城のライトアップも楽しんでもらいたいと思うんですけども、12月23日から、スタートするということで、実を言うと梶浦さんたち文化振興課の皆さんが中心となって、はい、ライトアップするための電源、
はいはい、
これをつけに行かれるそうですね。
そうです、自分たちで交代制で
石垣の近くにはいわゆるコンセントがないので発電機が置いてあるそうなんですけども、それが夕方になるとその発電機をこう回さないといけない。
そうなんですよ、はい、人力、
人力なんですよね、
人力です。
あの市役所からあのスイッチポンではないので、はい、皆さんが交代で登っていらっしゃるということで、はい、ちょっと冬は寒いかと思いますけども、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
頑張ります、
はい。そして寒い冬、12月っていうことになるともうお正月の話題ですよ、
はい、
お正月の話題もちょっとちらっと前予告しといてもらっていいですか。
はい、はい、来年の元旦も明けまして米子城をやります。
もう1年か、はい、思い返せば今年の元旦も、明けまして米子城、開催されて私も張り切って行ったんですが、あの時はちょっとね、ご来光を拝むことはできませんでしたけども、でもあそこら辺からダイヤモンド大山の話題が盛り上がり、実際2月は難しかったですけど、秋は綺麗なダイヤモンド大山が見えて、はい、そして来年もお正月に集いましょうということで、はい、多分今年よりもいっぱいの方が参加されるんじゃないかと思いますので、
はい、
ぜひ、詳しい情報はどちらを見ればいいんでしょうか。
そうですね、今後の詳しい情報については、はい、あの市のホームページの文化振興課の方のページでお知らせしていきますので、またご覧いただければと思います。
はい、初日の出が見られても見られなくても、ぜひお正月を米子城のてっぺんで迎えましょう皆さんね。そして私から一つご紹介してもいいですか。
はい、お願いします。
やっぱりこの米子城を盛り上げる、まあ、ソフトコンテンツというんですかね、みんなで応援しようよという機運の中の一つで、米子城の武者隊というのが今年結成されたんですけども、はい、その皆さん、あの鎧兜、甲冑を着てらっしゃるんですけども、実を言うと今これあの借り物で、しかもあの紙で作られた甲冑らしいんですよね、
はい、
で紙だとちょっと雨が降るときにイベントに出ることができないという、はい、ちょっと寂しい状況ということで、この秋にクラウドファンディングで米子城武者隊に、鎧を揃えたいということで呼びかけたところ、目標金額の150万円もう突破いたしまして。
もう突破したんですね。
そうなんです。だけれども、まだまだ、期間がですね、12月2日まで、期間があるので、もう上積みできるならもう何ぼでもということで、呼びかけてらっしゃいます。これあのふるさと納税の、対象となっているクラウドファンディングということですから、詳しいことは米子観光まちづくり公社へお問い合わせください。みんなで一緒に米子城を盛り上げている米子城武者隊も、サポートしていただきたいと思います。こんな話題でお送りいたしました。今月の米子城ニュースでした。
もっと知りたい米子城。
さて続いては米子城の紹介コーナーです。米子城とは一体どんなお城なのかを紹介しながら、担当さんおすすめの見どころなんかもご紹介していきます。ちょっとマニアックにね、皆さんの知らないところも探っていきたいと思いますけども、梶浦さん、今回はですねこちらを取り上げさせていただきました、
はい、
お殿様のお屋敷二の丸とお役所機能の三の丸ということなんですけども、
はい、
まあ、お城を訪ねるとね、よくあの本丸の他に二の丸、三の丸っていうのは目にするんですけども、
はい、
米子城の、じゃあ一つ、説明してもらいましょうかね。二の丸というのは一体どこにあったんでしょうか。
はいはい、二の丸はですね、うん、あの増方から入っていただいて、
はいはい、
あの今のテニスコートがあるあたりですね、はい、あのあたりが、はいはいはいはい、二の丸にあたります
ね。一段高くなったところでも、あの面積的には結構広いですよね。
そうですね、
テニスコートも何面だ、はい、3面ぐらい取れたったかな。
そうです ね、はい、
ここはじゃあ一体何があって、どんな役目があったんでしょうか。
はいはい、ここに立っていたと考えられるのは、城主の館ですね。あのあそこに実はあの住む用の お屋敷が建っていたというふうに考えられています。
そうなんですよね。あの日本全国どのお城もあのいわゆるてっぺんにあるお城にずっとお殿様が住んでいるという、ね、印象があるかもしれませんけども、普段はこの二の丸のお屋敷に住んでおられるということで、はい、じゃあきっと立派な建物が建ってたんでしょうね。
そうですね、はい、あの広さなので、
うん、はい、ねえ、ここも今ね、どんどん調査が進んでいるということで、
はい、
いずれねこう史跡公園として整備された暁にはもっとこうイメージが膨らむような見せ方をしてくれるんじゃないかななんていうことを期待しております。そして、もう一つ三の丸は、はい、お役所機能ということですけども、こちらは、
はいはい、まず三の丸の場所についてなんですけれど、うん、
はい、
これはあのもっと広くって、
はいはい、
あのお城の周りをぐるっと内堀で囲い込んでいるんですけれども、その内側なので、あの今でいう、そうですね、あのアナのホテルですね、
はいはい、
あの辺りから、
そうなんですか、
はい、あの鳥取大学の病院のあの辺りまで、一体となっております。
あそこら辺全体が三の丸なんですか。
そうですね、はい、
今ねあの三の丸駐車場っていうのが整備されたので、
はい、
なんかあの駐車場ぐらいの面積が三の丸かなと思ったら、あ ANA のあのホテルから、
はい、
病院のところら辺まで、
あの辺まで、はい、
あらこれは広いですね。
広い範囲なんです。
一体、どんなものが建っていて、どんないわゆるこうお役所機能としての、
はい、
役割があったんでしょうか。
はい、はい、そうですね、あの今港山球場の跡地のところなんですけれど、
はい、
あそこに実は、去年発掘調査をいたしまして、あのたくさんの米蔵の跡が見つかっています。はいはいはい、なのであの、うん、藩のお米をそこに納めていたということになりますね。
あのそのね、なんですかね、藩ごとの規模を示すので、こう南国っていう、
はい、
石ってありますけど、それお米の単位なんですよね。
はい、
だからあそこに実際お米が倉庫があって、はい、集められてた、
はい、ここに徴収したものを、はい、
へえ、そりゃまあ広いあの敷地が必要ですよね。
はい、
へえ、でここで、いわゆるお役人さんが集まって政務をされてたということですけども、
はい、
具体的にはどんなようなことをされていたか、
そうですね、
わかりますか。
はい、あのそういったところで例えば、うん、あのお米を測ったりだとか、
そうい
った、はい、ことも必要ですし、
はい、
あとちょっと米蔵の方とは離れるんですけれど、
はい、
あの今飯野山っていうんですかね、あっちの方に行くと、
はい、
あの大工小屋があったり馬屋があったりするので、はい、そういった機能も、はい、持っていたと考えられます。あの幅広く、ね、はい、政治の機能ですね、
司っていたエリアなんですね。
はい、
でその外にお堀があって、いわゆる城下町が広がるということなんですよね。
はい、
三の丸駐車場というのが整備されたので、あこの一地辺が三の丸という認識があったかもしれませんけども、実言うとさらに広くなっていたということなんですね。
はい、
で、今はこう駐車場に車止めて、
はい、
もうあのじゃあお城に登りましょうかっていうような、コースが多いと思うんですけども、
はい、
どんどんここが史跡公園としてあの整備が進んで、市民の憩いの場に将来はなっていくんですよね。
はい、
はい、それも楽しみにしたいと思います。さて、続いてはですね、今度は担当さんが紹介していただく米子城のおすすめポイントということなんですけども、
はい、
前回はその、三の丸駐車場があるところからマス型通っていって上に登っていくルートをね進めていただき、梶浦さんからご紹介いただきましたけども、
はい、
今回また別なポイントを紹介してもらいたいと思うんですが、
はい、
はい、今回は、
はい、と私のおすすめポイントは、うん、今回、紹介するのは、88箇所の石仏巡りです。
おー、88箇所石仏巡り、一体これはどのようなものなんですか。
はい、あの実は米子城の中にはたくさん登場路があるんですけれど、はい、その中に、うん、お地蔵さんが88箇所分実はありまして、あの四国88箇所ってお遍路さんがあると思うんですけれど、あのそれをそのままそっくり米子城の中で味わえるようにお地蔵さんが立っています。
あの登ってるとあちこちにお地蔵さんあるなっていうのはなんとなく目にしているんですけど、実は88箇所もあって、
はい、
つまりあの四国の、霊場の88箇所を模してるってことですか。
は
い、
そうですね、はい。
じゃあもしかしてここを巡れば、あのお遍路さんしたのとプチお遍路さんみたいな感じなんですか。
プチお遍路さんみたいなものが。
へえ、わかりました。じゃあ、あの慌ててあのてっぺん登らずに、ちょっとお地蔵さんをカウントしながら巡っていくっていうのもいいかもしれませんね。はい、はい。他にこんなところがいいよっていうポイントはありますか。
そうですね、うん、私自身があの出身が四国の方なんですけど、あの愛媛の出身なので、もし四国の方がいらっしゃったら、はいはい、あの自分の近くのお寺を、例えば私だったらあの、ええ、まあ、松山の石手寺とか、はい、ちょっとあのそういう一、うん、回回った時に、あ、うん、聞いたことがある名前だとかって、あのすごい嬉しくなった気持ちが、あことがあるので。
じゃあ実際に四国のそのお遍路さんの回るお寺にゆかりのお地蔵さんが米子城にあると、
はい、あ、そうです、そうです。
そうなんですね。
それぞれのお寺の名前がちゃんと書いてるので、
は
い、
説明書きもあるということなので、
はい、南蛮のということで、はい、
そうですか。それはちょっと米子城を巡る楽しみが増えそうですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、米子城の紹介コーナーでございました。
もっと知りたい米子城。
続いては米子城タイムトリップコーナーへ参りますよ。さあ梶浦さん、前回の放送では、関ヶ原があって、まあ、いよいよ江戸時代が始まるわけなんですけども、
はい、
この頃に城主中村和忠さんが入ってきたというところでお話は終わってましたね。
はい、
今回は1603年、だから江戸では江戸幕府が開かれた年ですけども、江戸城ではもう歴史の中でも最大の事件、横田騒動、あるいは米子騒動とかも呼んだりもしますけども、はい、そのお話をいただきたいと思います。はい、あの剣豪も登場ということですけども、ちょっとここら辺のいきさつを教えてください。
あ、はい、あの前回お話ししたように、あのいろいろと米子の中の町づくりにたくさん関わっていって、あの城下町をどんどん整備していったあの横田内膳さんなんですけれども、
そうそう、はい、中村和忠さんは、まあ、お殿様ではあるんだけどまだ幼かったんですよね。
はい、はい、幼かった、あの当時小学生ぐらいですかね。
はい、
はい、その和忠さんに代わっていろいろと、はい、
家老の横田内膳さんがリードして、この米子城の周りの町だとか、
はい、
整備を進めていくわけなんですけども、はい、
そうですね、その反面で、まあ、あの大泉寺の方のお寺の領地の一部を没収してしまったりするような、はい、まあ、ちょっとあの強引なところの推し進め方とかもあったりしたみたいで、あの、まあ、ちょっと反発も内部ではあったということですね。
ですから米子に中村家が入ってからたった2年で町を整備するわけなんで、
はい、
そりゃちょっと強引なやり方もあるでしょうし、
そうですね、
それをね、はい、やっぱり嫌な思いで見てる人もたくさんいたでしょうね。はい、はい、
で、あのそういったまあ優れた人ではあったんですけれども、うん、一方でも反発やちょっと、まあ、自分も危ないんじゃないかというような思いであったり、妬みもあったりして、うん、あの和忠さんの側近の人たちが、暗殺をなんと企ててしまうんですね。
お、横田内膳さんを暗殺してしまおうと。でまたこれが直接行動に出るんじゃないんですよね。
あ、そうです、そうです、
はい、
あのおっちゃんちょっと邪魔だから、あ、和忠さんに、
はい、だから若いからまだあんまりね、分かんない中村和忠、まあ、お殿様をこう、はい、けしかけるって言ったらあれなんですかね。で、
そうですね、はい、
陰謀を企てるというわけなんですね。
はい、まだ若かった、はい、和忠さんに、うん、まだ当時14歳なので、
うん、ね、そして横田内膳さんは、殺害されるんですけども、これがあの催された刑事祝い事の際に殺されちゃうということなんですよ。
はい、
ね、享年 52歳ということですけども、はい、まあ、あのこれで終わるかと思いきやというところなんですが、はいはい、
実は、これで暗殺がなされて終わってしまったわけではなくて、うん、このあとなんとあの横田内善さんの、嫡男ですね、あの息子であったり、その時横田家の方に、客所として召し抱えられていた剣豪の方がいるんですけれども、はい、そういった方が、横田一族を、まあ、支持しまして、はい、あの米子城のお隣犬山がありますけれど、あちらに立てこもってしまうんですね。
そうなんです。だから、いわゆるしばらく抗争というか抗戦して、はい、まあ、どう言いますか、内乱が起きていくというわけですよね。
はい、
はい、でこの剣豪の名前わかりますか、これ。
はい、はい、柳生宗明さんですね。
柳生宗明、将軍家の剣術指南役となっていた、はい、柳生家のお兄ちゃんでございますよ、はい、柳生新影流の剣豪、はい、そんな人が実は米子城にいて、はい、身を寄せていたと、
はい、
だから徳川将軍家からまあ信頼があって、
はい、そうですね、
ちょっと行ってきなよっていう感じだったのかもしれませんね、
はい、はい、すいませんね。
で立てこもって抗戦するわけですけれども、はい、じゃあどうやってこう沈めることになっていくんでしょうか。
はいはい、あのその実はすぐ翌日ですね、はい、にあのお隣の出雲藩、はい、松江城の方のあの堀尾義治さん、はい、はい、あの義治からの、はい、援軍が実はすぐに来まして、実は立てこもりや鎮圧されてしまうのです。
はららら、はい、翌日にはあっという間、
あっという間ですね。
そうなんですか、はい、でもあの剣豪ですからちょっとあのなんですかね、応戦頑張らないといけないじゃないですか、
はいはい、やはりあの柳生宗則の兄弟なので、うん、はい、なんと吹雪の中敵兵を18名切り倒すというような、うん、あの実は戦功を挙げて、まあ、奮戦していたようですね。
へ、
はい、
ただ、壮絶な最後を遂げるということなんですけどもね、はい、ちょっとこれはあの江戸時代が始まったばっかりなのに、はい、大騒動になりますから、はい、そりゃ徳川家将軍家康さんはちょっと怒るんじゃないですか、
はいはい、そうですね、うん、なのでこの騒動の報告を受けた家康は、首謀者である、うん、者たちを、まあ、即刻切腹せよと、
あ、そうか、
はい、処断されてしまったんですけれど、はい、なんと和忠さんはなぜか謹慎だけで、はい、
あら、
済むというちょっと軽い処分で
お裁きになったわけですね、
はい、みたいですね。
へー、いやー、こういうなんですかね、騒動、横田騒動ってありますけれども、かなり、内乱的なものが起きたわけですけれども、はい、もしかしたらそれだけこの米子藩っていうのが、このエリアだけならず新しい江戸時代においても重要な藩とみなされていたということでもあるんですかね。
そうかもしれませんね、はいはい、
ねえ、はい、もしかしてこの横田騒動がなかったら米子藩どんな風になっていたかと思いますか。はい、
もしかしたら山陰の中でも中心的な場所になっていたかもしれないですね。
ねえ、ということで今日は米子城の歴史の中でも最大の事件横田騒動について伺ったわけですけども、いよいよ来月はですね、はい、中村氏のこれ改易っていうんですかね、
はい、改易ですね、
城主が変わるわけですね、はい、加藤貞康へ変わる1609年頃のお話を伺いたいと思います。米子城タイムトリップコーナーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
もっと知りたい米子城。
いかがだったでしょうか。もっと知りたい米子城、梶浦さん、今日は米子城の歴史の中でもかなり熱い大騒ぎ事件を紹介しましたけれども、 今日の回をちょっと振り返ってみていかがだったでしょうか。
はい、
感想を教えてください。
感想は、はいはい、そうですね、米子城って戦がないっていうようによく言われるんですけれど、実は最初の方にこんな大騒動があって、はい、実は暗殺事件から立てこもりに発展し、はい、徳川も動き、はい、実は、はい、大きな騒動に広がっていたということで、はい、
そんな歴史も皆さん知ってもらいたいと思いますし、あとはね、米子城が作られていきながらどんどんこう主が変わり、
はい、
支配する人も変わる、でもそんな中でこの米子の町が一気に整備されていったということで、
はい、
いやーちょっと探れば探るほど面白いですね、はい、ということで、また、梶浦さんには来月もご登場いただくんでしたっけ。
ちょっと来月担当者、ね、はい、はい、未定です。
失礼しました、はい、さあということで、梶浦さんにはまたぜひこの番組に登場いただいてですね、熱く語っていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今月はですね、米子市文化振興課の梶浦由香さんにご登場いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ラジオをお聞きの皆さん、この番組もっと知りたい米子城は、ダラズ FM のポッドキャストチャンネルでも聞くことができます。ダラズ FM の、Facebook ページにですね、もっと知りたい米子城のことを詳しく書いておりますので、そこから、辿っていって、過去の分も含めて聞いてください。ぜひともね、歴史をどんどん遡っていますので、初回から聞いてもらいたいなと思います。そして、米子城武者隊に鎧兜を揃えたいというクラウドファンディング、12月2日まで行われています。まあ、米子城のね、実際に残されている史跡を訪ねるというのももちろんなんですけども、これから米子城を盛り上げるということで、ぜひ皆さんもですねクラウドファンディングに参加してください。今レンタル中の鎧兜を、まあ、いわゆる本格的なあの時代劇なんかにも登場する鎧兜に揃えたいということで今集っておりますので、よろしくお願いいたします。詳しいお問い合わせは米子観光まちづくり公社までお願いいたします。ということでお届けしてまいりましたもっと知りたい米子城、ここまでのご案内はダラズ FM おしゃべり D トミンゴこと長富久幸でした。来月もどうぞお楽しみに。それでは皆さん、また来月、バイバーイ。